記憶と濁流。廃墟となったコーヒーチェーン店の裏手、崩れた冷蔵重機の陰で椎名はじっと雨音に耳を澄ませていた。雨がコンクリートを叩き、遠くで崩れ落ちた重機が金属音を鳴らす。焦げた匂い、土と鉄の匂いが鼻をつき胸に広がる。彼はふと目を閉じ、静かに記憶をたぐった。土の匂い、鉄の味、そして水の音。椎名の脳裏には20年前の記憶が容赦なく押し寄せていた。近畿地方の山奥、陣川誠司が高校の写真部として泊まっていた山村で、深夜に土石流が襲った。カメラバッグを抱えたまま、彼は眠っていた畳の上から突き飛ばされ、壁に頭を打ちつける。直後、濁流がガラス戸を破り、家ごと飲み込んでいった。助けてという叫び声。母のように接してくれた宿のおかみの声だった。炊事場の鍋が鳴る音。家畜の鳴き声。何かがぶつかる音、泥が襲い来る轟音。助けなど来なかった。夜が明けた時、生き残っていたのは陣川一人だった。冷たい水に打たれながら全身泥にまみれ、呆然と立ち尽くしていた陣川。その時、崩れた母屋から少し離れた裏手の小屋から青年が現れた。年の頃は自分と同じくらいだろうか。彼は当時民宿で雑用係として働いていた青年で、奇跡的に別棟で寝泊まりしていたことで難を逃れていたようだった。
おい、大丈夫かい？
君の名前は？
陣川は震える声で答えた。
陣川、誠司。
その青年はその名を聞くと目を細めた。
僕は。
青年は陣川に水を与え、服を乾かし、平静を取り戻させようと尽くした。そして陣川の様子が落ち着いたようだと確認すると、ふと虚空を見つめながら、ある決意を固めた。
ここで少し休んでて。
こう言って青年は陣川を山中の廃屋にかくまった。そして陣川は男たちに囲まれた。
君が陣川誠司か？
こくりとうなずくと袋をかぶせられ、そのまま陣川は貨物トラックに押し込まれた。証拠隠滅のため彼の生存の証となりそうなものは抹消され、陣川誠司という存在は日本から完全に消された。次に目を覚ました時には船の甲板の上、荒れた海を越え到着したのは異国の港、椿山人民共和国。そこから始まるのは地獄だった。陣川は敵国のスパイの血を引く者、反動分子の家系として収容再教育所に送られた。極寒、暗所、赤茶けた鉄格子の中、石鹸もなく同房の男たちが食い物と暴力で立場を争う世界。唯一の救いは陣川が言葉を素早く覚えたことだった。ある日、再教育所に来た党の幹部、肥満体で柔らかい声を発する男に呼び出された。
この写真を撮ったのはお前か。
陣川のカメラに残っていた風景写真。
いい目だ。芸術を愛する者は寛容を知る。
その幹部は歪んだ美意識と欲望を合わせ持っていた。子供のような顔立ちの陣川はすぐにそれに気がついた。抵抗する術はなかった。だが陣川は全てを利用した。痛みも恐怖も耐えた。日を重ねるごとに幹部は陣川を芸術的な感性を持つ者として上層部に紹介し始めた。絵画の修復、文化遺産の記録、そして芸術保全任務、その裏には情報工作があった。屈辱と怒り、それが彼の心を焼き、鋼のような冷静さを育てた。陣川は徐々に利用されるものから利用するものへと変貌していった。ある晩、幹部が別の少年に同じ行為をしようとしたとき、陣川はそれを密告した。幹部は人民の敵として即座に粛清された。その冷徹な裏切りを評価したのが秘密警察オフラーナだった。陣川はオフラーナへスカウトされ、粛清、監視、浸透工作の技術を叩き込まれた。その中でも群を抜く才覚を見せた陣川は、やがて人民軍直属の戦略諜報部、プリマコフ中尉の目に留まった。プリマコフは表向き忠誠心に満ちた軍人だった。口を開けば党への感謝、国家への忠誠を口にし、いかにも典型的な政治将校の顔を持っていた。だが陣川の目はその奥にある別のものを見逃さなかった。プリマコフは軍人として戦場を渡り歩いた男ではない。彼は政治の水脈を読み、忠誠と媚びを巧みに使い分けて這い上がってきた類の人間だった。そしてその出世志向の野心はまだ軍内部では露見していなかった。むしろ今は軍内部で将来有望な中堅として出世コースに乗りつつあった。プリマコフが自分を見出した理由も陣川には察しがついていた。彼は秘密警察オフラーナの暴走を牽制するため、情報網を軍の手中に収める必要に迫られていた。オフラーナ内部から密かに情報を引き抜き、裏から締め上げる駒、それが必要だった。だからこそオフラーナで育ち、粛清の技術も知り、なおかつ冷酷無比な陣川を引き抜こうとした。陣川は迷わなかった。国内治安組織にとどまるよりも対外工作を担う軍組織に属した方が国外脱出の道が開かれる。何よりプリマコフに取り立てられれば、その背後に控える党幹部たちの目にも留まる可能性がある。それは絶望的な椿山の檻から抜け出すためのわずかな光明だった。陣川はあえてプリマコフの思惑に乗った。その意図を悟られぬよう従順な部下を演じながら、復讐のために全てを飲み込む覚悟を胸に、彼は静かに人民軍の潜入スパイへと身を沈めた。椎名は目を開ける。外は変わらず雨だ。雨といえばあれも今日みたいな雨だった。彼はふと別の記憶を思い出していた。それは金沢のとあるスーパーマーケット。公安特化の監視下の中で 椎名正明として金沢で生活をし始めた時のこと。レジを終え、サッカー台で商品を詰めていた椎名の隣に男がさりげなく近づいてきた。
この雨はいつ止むんだ。
それだけを言い残して男は足早に去っていった。椎名はすぐに反応した。その言葉は椿山郡の連絡用暗号の一節だった。その時は確信できなかった。しかし数日後、別の接触があった。古びた駐車場の自販機の裏、受け取った封筒の中には真新しい IC レコーダーとメモ。メモに書かれていたのはかつての濁流の夜、泥まみれの彼に初めて声をかけた言葉だった。
君の名前は？
その言葉の下に小さく添えられていた名。やたか。
僕は、僕はやたか、八鷹慎吾だ。
一瞬時が止まったようだった。記憶の底に沈んでいた名前と今目の前にある文字がピタリと重なった。椎名、いや陣川誠司の胸に長く封じていたあの夜の感触がよみがえる。泥にまみれ凍えながら差し伸べられた手、そしてあの声の主が今なお任務の名のもとに自分とつながっているという事実。俺は奴に救われ、そして奴に命を握られていた。椎名は静かに笑った。
めぐりめぐるものだな。
冷え切った空間の片隅で椎名は小さく息を吐いた。
誰も助けてなんかくれなかった。
それが真実だった。椿山に渡ってからずっとそうだった。再教育所で暴力と飢えにさらされ、ただ生きるために牙を研いだ。幹部に取り入ったのも、情報屋として頭角を現したのも、生き残るための選択肢がそれしかなかったからだ。アナスタシアを守れなかったこと、それもそうだ。守ろうと思った瞬間にはすでに彼女は連れて行かれていた。自分の意思で裏切ったわけではない。だが止めようともしなかった。止められなかった。それは変わらない。あれで全部だった。あの日を境に陣川の中で希望という言葉は意味を失った。密告、潜入、自分を拾い上げた連中を裏切ることで階段を登ってきた。そこに情けはない。あったとしても見せたら殺される。だから見せなかった。だから生き残れた。それでも忘れられないものがあった。それはアナスタシアの目だ。何も言わずに、ただ黙ってこちらを見ていた。その視線がずっと頭にこびりついている。誰も彼女を助けなかった。俺も。そして彼女だけじゃなかった。あの国にいた誰もが誰にも助けられなかった。むしろ誰かを犠牲しなければ生きていけない構造がそこにあった。それがあの国家だった。
壊すしかない。 もう一度地ならししないと意味がない。陣川がそう考えるのは怒りだけが理由じゃない。今さら取り戻せるものがないからだ。正義とか信念とか、そんなものはとっくの昔にどこかへ消えた。残ったのは焼けた瓦礫の上でどう決着をつけるかだけ。日本も同じだ。椿林さんから帰ってきた時、日本の警察は保護ではなく監視をした。自分がどうして帰国できたのか。あの災害で死んだことになっていたはずの人間が何食わぬ顔で戻ってきたというのに、誰も疑問を抱かなかった。あえて言えば抱かなかったのではなく、抱かないようにしていた。
そうやって全部忘れるのか。
だから思った。忘れられない出来事をもう一度この国に突きつけてやる。記録に残らない事件を記録せざるを得ない規模に変えてやる。それが椎名、いや陣川にとっての帰還の意味だった。彼にとって復讐とは誰かへの罰ではない、国家の構造そのものに対する報復であり、再定義だった。